今週のトークテーマはケイさんでございますけれども、まあその前にちょっと前回のね話をしたいかなと。前回みたらいさんがね、お風呂の作法について言ってましたけれどもね、はい。お風呂の作法でなんか寝てる話しましたよね。お風呂で寝る、これ皆さんやってるんですか？お風呂で寝るって、あの僕からしてみればありえないんですけど、ありえないね、ガリレオっぽいですけどね、ありえないっつって、まあまあまあとりあえずお風呂で寝たことありますか？いや微妙に一瞬ふっとこう寝かけたこととかはありますけど、爆睡で目覚めたら夜中でしたとか目覚めたら朝でしたっていうことは一回もないんですよね。で確かに中学生の時に僕がねよく学校帰り、あ、行き帰りかな、行き帰り一緒だった友達がいて、でそいつの話を聞いてるとよく言うんですよね、風呂の中で爆睡しちゃってさーとか言って、でまあ朝起きたらめっちゃ体ふやけててさーははーとか言ってるから、そうなんだと思ったんだけど、でまあそうやって笑い話にできる人もいれば、お風呂で溺れて死亡しましたみたいな人もいるわけでしょ。で僕からしてみたら、っていうかまあ多くの人からね、多くの人からしたらさ、やっぱ予想外じゃん、そのなんていうのかな、お風呂で溺れるっていう概念がさよくわからないじゃないな。その辺だよね、お風呂で死ぬ、溺れてっていうところはイメージしづらいところから、あーんっていう疑問はやっぱり残る。まあ、そもそもお風呂で寝ないし、お風呂でそもそも眠くもならないんだよなって思ったんですけれども、皆さんお風呂で眠くなりますかね？まあ、僕は以前言った通り、お風呂の作法の時に言った通り、お風呂では基本的に本読むので、漫画だったり、まあ漫画しかり普通の本しかりですけど、でシワシワになるじゃないかってツッコミをね受けるかもしれないけど、シワシワになっていい本を買うんだよ、うん、っていうことなんだけどね。あるいは僕結構ねスキャンするから、スキャナーでスキャンして、で本を iPad とかで読むのもやるから、まあスキャナーにいいのか悪いのかちょっとよくわかんないけど、カラッカラに乾いてからスキャンするっていうやり方をしてるんで、はい、まあ、その辺では本の管理上はそんなに問題はないっていう。スキャナーが傷みやすいかもしれないけどね、パリッパリになるからね、水を吸っちゃった後の紙ってね、っていうことでございまして、はい、特に漫画とかはねやばいです。であとそうだね、前回のお風呂の作法2回目のね時にシャンプーの話をしたんですけれども、いいシャンプーが欲しいみたいな話とか赤すりの話もしたよね。でその時に何だろうな、ちょうどいいタイミングでかね、4月のね8日かな、違う結構前だな、岡田敏夫ゼミ岡田敏夫さんってそもそも分かりますか皆さん、岡田敏夫ゼミっていうのをまあ見まして、ネットでね YouTube で見まして、 YouTube の生放送でやってる、新書が有名ですよね。なんだっけ、なんてタイトルの新書だっけ、いつまでもデブと思うなよっていう新書で有名ですかね、岡田敏夫さんね。いつデブっていう風に略されますけど、あの人の、まあ、岡田敏夫ゼミっていう、生放送の番組があって、で、それを YouTube で見たんですけど、その時に、いいともの話になって、で、なんか、ハゲるハゲないの話をしたんですよね。で、その時に、タモリさんはなぜハゲないかっていう話とか、ホームレスにハゲはいないだろうっていう話をしたんですよね。確かに、ホームレスのイメージって、ふさふさで、なんか、無駄に髪の毛が長いっていうイメージがやっぱあるんですよね。でそこはなぜかっていうと、髪洗ってないからなんだよ。シャンプー洗ってんのかもしれないけど、シャンプー使ってないからなんだっていう話で、ね、だからタモリさんとかよくミュージックステーションで体あんまり洗いすぎないようにしてるっていう話をしてて、でその辺なんか福山雅治さんとも同じみたいで、美容の秘訣は洗いすぎないことっていうことで、 まあ、職務疑惑とかもね、以前福山さんはありましたけれども、もう僕はね、ファンクラブ会員ですから、職務なんてないと信じたいし、いうことなんで、まあまあまあ、福山雅治って、Google で打ってスペースを押すと、福山雅治、職務とかって昔めっちゃ出てきましたからね、すっごいイライラしてたんですけど、まあまあまあ、そういう具合にね、洗いすぎないように、だ洗浄能力が強すぎる、ものはあんまり良くないのかも、もしかしたらね、知れませんね、っていうことで、ちょっと話しすぎましたね。これが、ちょっと前回の補足でございます。で、今週のトークテーマ、ケイさんでございます。なんか、ケイ音ではないっていうね、ことですけど、ケイさんね、いろんな計算があるよね。普通にその算数、数学の計算の話でもいいし、まあ、なんだろう、数学って言ったらもう中学数学、高校数学、大学数学やってる人もいると思いますけれども、まあ、そういう計算、いわゆる計算っていう話でもいいし、まあ、あの女は計算して、こういうことしてんな、みたいな。そういう計算の話でもいいから、とりあえず計算というテーマで話してみましょう、ということで。なんかね、最近のトークテーマってあんま面白くない。自分で言っといてあんま面白くないなって最近思いますけど。計算、僕ね、小学校の頃からずっとだな。やっぱ算数嫌いだったんだよ。で、今思えば、ほら、なんか、中学校、高校とか特にそうだけど、数学できるやつイコール理系って、数学できないやつイコール文系じゃん。ぶっちゃけ。俺文系なんだって言って、古典がめっちゃできるやつなんてそうそういないし、俺文系なんだって言って、英語がめっちゃできるとかってあんまりいないんだよ。ね。で、まあ僕はね、チャキチャキのそういう意味での文系で、算数がすごい苦手で、まあ、親のしつけがね、まあ僕はそんなね、富裕層ではありませんから、普通にね、札幌市内の公立小学校に通い、公立中学校に通いって感じでしたけど、小学校1年生の時ですね、何も習い事やってない時ですけど、家でちゃんとルールがあって、でまあ親がねドリル買ってくれるんですけども、ドリル買ってくれるっていうか買わされたみたいなところなんですけど、毎日もう月火水木金土日関係なしに、夜ね8時になったら、勉強時間だって言って、はい太郎勉強行きなさいってね、部屋行きなさいって言って、勉強をするということになって、その時親はテレビ見てんだけど、俺はその30分勉強だっていう話をされて、8時から8時半までは勉強で、1ページできたら、まあ回答はね母親が持ってるんですよね、テレビ見ながらね。で回答を持ってて、で僕はひたすら黙々と解いて、お母さんできたっつって、お母さんに丸付けしてもらうっていうことをずっとやってたんですよね。まあだから最近はもうないですけど、中学校のね、2、3年ぐらいまでかな。まあ、そのお母さんに丸付けしてもらう制度とかっていうのは、小学校ね、3、4年まで続いたんですよね。で、4年頃から、俺はむしろ、こういう勉強一生懸命やったんだ、で、お母さん丸付けてっていうぐらい、結構、その丸付けして、お、できたねって言ってもらえるのが嬉しかったから、丸付けお願いしようとしたら、もうめんどくさいわ、あんたやってって言われて、おーって思って、そうかと思って、それから自分でね、勉強するようになったんですけど、自分で解いて自分で丸付けするようになったのがようやく小学校4年生ぐらい。まあでもそうでもなってくるとね、あんまり勉強しなくなるんですよね。自分でやって自分で解決しちゃうから、なんか誰にも褒められないっていう状況があんまり自分の気合にならなかったんだろうね。だんだん勉強しなくなりましたけどね。で、まあまあまあ、特に計算でトラウマなのが、繰り下がりだよね。繰り下がり?まあまあまあまあ、桁が変わる引き算があるじゃない ?11-7 みたいなやつ。ね、あれが大の苦手だったわけ。で、学校で聞いてもなんかよくわかんないし、で、家でドリルで自分で解いてもなんかピンとこないっていう。 話で、親にね、繰り下がりの引き算ができないからって言って泣いて、で、ドリルやってもできないからもっと泣いて、で、あまりのできなさにビンタされたっていう記憶が、めっちゃあるんですよね。でも、それからもう、なんか小学校終わるまでかな、繰り下がりの引き算が出るとね、ビクッとするのね。まあ、今は違うよ。今はね、普通に塾で教えてますけど、繰り下がりの引き算が、ね、出てきた時にビクッとするのよ。なんか要所要所で出てくんじゃない、繰り下がりの引き算って。不意にってか普通に出てくんじゃん、繰り下がりの引き算なんて。普通に算数計算やってたら。だからさ、本当に怖くって全然できなくって。だから なんかあんでしょ、その例えば 11-7 だったら、そのまず10から7を引いて 10-7 で3やってみたいな。で、それからその残った1の位の1をその 10-7 でやったイコール3のところにプラス1してみたいな。でね、それがよく分からなかったんだよね。だから俺はしばらくの間はもう10-7は 11-7 か、完全に手使って11でしょ、7回引くぞっつって、11でしょ、いくよ、19-8-7-6-5-4、あ、じゃあ答え4だっつって、しばらく俺はね手使ってたね。で、まあ繰り下がりで桁が1個下がるっていうことだけ分かってれば10本指で足りるんだよね。だからずっと10本指でやってましたけど、それが僕の計算です。はい。で、まあそれが僕がね、生徒として、自分が子供の時の計算だったんだけど、あ、ツイキャスやってますけども、あ、かけしょうくん、こんにちは。おつんと来ておりますけど、あ、やばい。これツイキャスやってるっていう話を、ポトナインティーズで言ってよかったのかな。まあいいや。まあ、自分がね、大学2年生になって、塾の仕事を始めた時に、基礎計算能力っていうのが生徒によってこんなに、学力層によってこんなに違うんだっていうことを痛いほど知りましたね。で、やっぱできる子は何にも言わなくてもできるわけで、逆にできない子っていうのはっていうね感じで、結構やっぱり難しいところありますよね、計算をどう教えるかね。その例えばさ、僕は中学生対象ですから、教えるのがね。だから、正の数、負の数とかの、その、マイナスの概念をどうやって教えるのかっていう話とか、ね、括弧がついた、その、例えば、1足すマイナス3みたいな。ね、1足すマイナス3は、1引く3で、1引く3は中学校になったら、あるんだよっていう、その、そこで例えば絶対値の概念が出てきて、符号が違うんだったら絶対値の大きい方から引き算をして、絶対値の大きい方の符号を採用するみたいな、そういうのあんじゃん。でもこれって今ポッドキャストでね、音声を通じて言って分かる通り、分かりにくいの分かる。好きな人は多分分かると思うんだ、計算とかね。その絶対値の大きい方から絶対値が小さい方の数字を引き算して、絶対値の値が絶対値の値って変だね、絶対値が大きい方の符号を採用するっていう、なんかもっとこう直感的にね、バチボーンってくるような教え方っていうのができた時に、生徒が分かったっつってサクサクサクサクと解いていく姿を見てて、なかなかあれですけど、早い子は早いね。普通に中学校2、3年生よりも計算が早い小学校5年生とかいますから、同じ普通の正の数、負の数の計算問題を解かせても、小学生の方が正答率が高いしできるっていうぐらい、めっちゃできる小学生も、見たことありますけどもね。まあ、逆にめちゃくちゃ苦手な、子とかは、僕はね、一人だけかな。僕が担当した生徒で一人だけですね、100マス計算をやらせましたね。100マス計算も遅い。めちゃくちゃ遅い。九九でも遅いし、足し算でも遅い。普通に一桁足す一桁ね、一番大きい数字でも9足す9の18までなんだよね。それの100マス計算でもめちゃくちゃ遅いんだよね。まあ目標タイムってあれ1分半切るぐらいでしょ、確か。 なんか、いろんなホームページ見て調べましたけど、小学校1年生から6年生までのデータね。で、6年生までで、目標タイム1分半とかなんだよね。一回皆さんやってみたらいいよ。100マス計算って調べて、調べたら100マス計算のホームページ出るから。で、100マス計算のやつを、印刷して、自分で一回時間測ってやってみな。多分1分半切ると思うけど、まあ、その子が何分かかったかっていう話は、もう何分って言っちゃったから結構な分かかったんだよね。で、自分が何分かかるかって試してみな。で、それ何日も何日も繰り返してみな。だんだん記録上がっていくと思うんだけど、要はその集中力だったり、その頭の回転とかの話なんだよね。で、なんだっけ、立命館かどうかの先生ですよね。影山先生って校長先生がいて、で、その先生がずっと100マス計算をしていろんな教材とか作ってますけど、100マス計算ね、自分がやってても結構気合入るんだよね。今ね、100マス計算のアプリケーションとかあるでしょ、スマホでね。で、そういうので、ちょっとやってみたりとかして、脳のリフレッシュみたいなことはね、やってみたらいいんじゃないのかな、なんていうのは僕は、思ったりもしてますけどもね。で、計算のね、テクニック、とかはね、他のキャスターの方にちょっとね、聞いてみたいな、なんていうふうに思うんですけど、僕はね、計算、ぶっちゃけテクニックはないなっていう、なんか、こう、塾だからこそ教えれる裏技みたいなのは、僕は今のところ、どの科目でも裏技はね、ないね。まあ、密かに知ってるのかもしんないけど、なんか、それを裏技って思ってないだけで。まあ、基本に忠実というか、そもそも僕があんまり塾にね、通ってないから、そういう、なんか、プロの講師が考えた裏技とか、そういう豆知識みたいなのが、そもそも知識がないからっていうのは、あんのかもしんないんだけど、ね。まあまあまあ、そういうことで、計算のテクニックとかがあったら、皆様に教えていただきたい。まあ、ぜひ皆さん、100マス計算ね、自分でやってみてください。一桁足す一桁でいいと思いますよ。ね、二桁足す二桁はできるけどね、めんどくさい。途中で飽きる。あと、二桁かける二桁ね。いつになったら終わんないよっていうぐらいね。まず暗算でね、きついっていう、俺はね、無理無理って思う。二桁かける二桁ね。28×42 みたいな、そういう、やつね、それ100個やんのかっていうね、絶対筆算になるなとかって思いますけど、そういうさ、2桁かける2桁とかのなんかテクニックとかあったら教えてほしいですけどね。まあ、よろしくお願いいたします。はい、以上、この番組では皆様からのメッセージとかお待ちしておりますので、ポッドナインティーズ、最近まあ月曜担当ケクノ太郎が火曜日に配信してるし、水曜日に配信してるしって、月曜担当ケクノ太郎は必ず配信はするんだけど、絶対月曜日には配信しない月曜担当の人っていうことになっちゃってて、で、他のキャスターはね、めっきり配信しなくなっちゃって、みんな忙しいらしいですけどね。俺暇なのか。俺は俺で忙しいんだよ。まあまあまあ、僕の、今年4月からの生き方に関しましてはですね、まあ、僕が個人でやってるテクノロジートークステーションの方で詳しく聞いてやってください。はい。ね、普通の社会人よりも、どうなんだろう。暇ってことはないと思うんだけど、稼ぎはね、低いよ。稼ぎは低いよ。残念ながら。身分上はフリーターだと思います。はい。ただ、なんだろうな。単なるフリーターじゃないのかな。一応、でも身分上はフリーターな気がします。まあ、和英辞書で調べたらわかるかな。パートタイムティーチャーなんですね。あんまパートタイムティーチャーって言われるとすっごいがっかりするんですけど、パートタイムティーチャーでございます。はい。まあ、詳しくは調べてみましょう。以上。終わりましょうか。西暦2014年4月7日月曜日の、Thank you.